ココホレボンボン。
今週も始まりました、ココホレボンボン。
はい、若いんぼんです。
アシスタントの森上聖子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はちょっと私の得意分野のアニメの話をちょっとさせていただきたいなと思いまして。
待ってましたかな。
ありがとうございます。
もう私の知らん世界は楽しいね。
あ、本当ですか。
はい、
じゃあボンさん、アニメってどうやって作ってるか知ってますか。
昔ね、
はい、
この番組でペラペラ漫画をなんかやった言うて聞いたわけですよ。
そうです、そうです。あの、ノートの端っこにね、授業中によく書くようなパラパラ漫画、ね、あれを真剣に書いたようなもの。
それから、はい、ちょっとずつこう形が変わっていったら、
そうです、そうです。
それを動かすよね。
はい。なんか手を振るっていう時は、一つの絵の手の角度をちょっとずつ変えていく絵を何枚も描いてパラパラパラってめくっていくっていう感じなんですけども。
現在作ってんのもそのやり方。
そうなんです。
え、手で描いてはるの。
あの
コンピューターみたいになっちゃうわけ。
も、一番最初の下書きの部分はもう今全部手書きなんですね。
相も変わらず。
はい。
これすごいな。
それの下書きをパソコンに移してやるようになったのが1990年以降なんですね。
おりゃー、やっぱり、はい、そういうのがずーっとコンピューターが出だしてからやな。
そうなんです。で、それまでは全部手書きで。
10年いったら30年ぐらい前。
そうなんですよ。
あ、それぐらいやな。大体やな。そんなんがね、世間に出てきた。
そうですね。で、さらに最近になると CG の技術が発達してきてるので。
さあ、その CG っていうのはちょっと、はい、いやー、わかりにくい。もう一つなんか。
もうパソコンでもう燃えてるところだとか爆発してるシーンをよりリアルにこう描けるようになったっていう感じなんですけど。
パソコンで作れるわけね。
そうなんですよ。で、これ絵で描くのがすっごい大変なんですね、技術的に。で、昔は1秒間で24枚の絵が必要って言われてたんですよ。
え？
はい。1秒で24枚。
から
なので30分の番組をしようと思ったら1400枚ぐらい。
いるわけ。そう、
いや、じゃあ、14000ですね。14000枚分ぐらい、イラストを全部描かないといけないんですよ。はい。
それで、何分ぐらいの？
それで30分の。
30分。
はい、番組なんですけど、今はそのパソコン技術が発達してきましたので、あの、3回同じ絵を使うっていう形になってきてるんですね。3コマ撮りって言って。なので、24÷8で、あ、じゃあ24÷3でもわからなくなってきた。
数字がこっちに出てくるな。
24枚を3枚使うんで、今は1秒間に8枚のイラストでできるようになったんですね。
8枚で？
はい、1秒間の絵が作れるっていう感じ。
1秒間言ったら、ほんまに瞬間やな。
シュッて動くだけで、それでも、でも絵が8枚いるんですよ。
そんでも8枚。
はい。で、昔はそれを24枚いったんです。
うわー。
はい。で、今はそのパソコンが1990年以降、高性能低価格っていうことで、だんだん普及していったんですけども、その前はもう全部が全部手作業だったので、あの、下書きを、セル板って言われる透明の板に移して、で、それを乾かして。
乾かす？
はい。インク、ペン、インクとかで書くんで、それを乾かして。
あ、色もつけないかんし。
はい。で、その後、一枚一枚色を塗っていくんですけど、一気に色塗れないんで、白やったら白を塗る。あの、ベージュやったらベージュを塗るっていうのを一枚一枚また色ごとに作業を分けて、で、またそれぞれ乾かして、で、それを一枚一枚映写機、あの、フィルムに焼いて、で、映写機で放映っていう感じ。
昔は映写機フィルムやった
や。そうなんですよ。で、フィルムで。
映画館と一緒やった。
そうなんです。っていう、もう本当に一個の作品作るのにものすごい時間がかかってたんですね。で、今はだいぶこう省略はできるようにはなってきてるんですけども、うん、やっぱり今度はパソコンの方の技術がすごく、あの、必要になってくるんで、うん、細かく見ていくと同じぐらいはやっぱり時間かかってしまうんですね。
結局パソコンで何本作っても、はい、パソコンを作る人は人やろ？
そうですね。
ね、
はい。
だからまたこの人業者いるんちゃうの？
そうなんです。もうめちゃめちゃ人がいるので、もう本当に一枚な、一本のアニメを 描くっていうのがすごい大変なことなんですけども、本当にでも今より私昔の方がもう本当に全部手作業で色塗ってるのがすごいなと思ってたんですが、昔って、まあ、ボンさんが見られてた時ぐらいのアニメって色どうでした？
いや白黒やん。
ですよね。放送がまあ白黒なので白黒アニメなんですけど、このセル画の色どうしてたと思いますか？
なんでか？
セル画、その透明の板にこう色塗っていくじゃないですか。
で、セル画って何なの？
その透明の板をセルって言うんですよ。セル板、さっき説明しましたよ。セル板っていうのに絵を描いて、で、それをセル画って言うんですけど。
透明の。
はい。一枚の絵を一枚セル画って言うんですけど。
あ、フィルムみたいなもんや。
そうです。
あ、そこへ描いていくわけ。
はい。で、そのセル画を、色をどういう風に塗ってたと思いますか？白黒放送の時。
わー、それあれやな、滑るわな、フィルムみたいなのやろ。
で、ごめんなさい。カラーか白黒か。カラーか白黒か、どういう色塗ってたと思いますか？
あ、色を。はい。いけるの、
はい、
黒はそのまま黒いけるかし、カラーどないすんやろね、もう染めるわけにかしら。
そうですね。なので
かかるわ、
白黒放送の時は色塗りも白黒で塗られてたんですよ。
あ、え、
はい、
あのそのまま描いたままで行かれんかったわけ。
描いて白と黒で色濃淡つけて影とかやっぱり出さないとダメなので、ね、で、うんうんうん、まあ、白黒で色をしてて、うん、で1963年、鉄腕アトムが日本で初めての30分間の連続アニメとして始まりました。
今まで漫画の雑誌やったけど本やったんが、
本とか、
いよいよ動き出した。
そうです。映画とかでしか見れなかったのがお茶の間で見れるようになった。っていうのが1963年。
ああ、私は芸人だって1年後や。
そうですね。
60年やから。
で、その頃はまだテレビ白黒がほとんど主流だったですよね。
そうそうそう。
はい。なので、放送もセル画も全部白黒だったんですけど、実験的にアトムの53話だけカラーで全部色をつけてセル画を描いたらしいんですよ。はい。だけどやっぱり主流がテレビが白黒だっていうので、放送自体は白黒で放送されました。で、その後カラーのテレビが普及してきたのがだいたい1965年ぐらい。
おお、65年ぐらい
、はい、で、はい、その時日本で初めてカラーでアニメ放送されたのが、手塚治虫作品のジャングル大帝。ご存知ですか？
もうあんまり見たことないけど、
白いライオンの、
ライオンのあれ、
はい、成長していく話なんですけども、そうここからカラーがだんだんと出てきたそうなんですね。
あ、そう。
で、まだ白黒とカラーが混在してるっていう形になるんですけども、まあ、なのでこの辺からアニメがどんどん
広まっていく。それも手塚治虫作、
はい、ジャングル大帝。はい。で、もちろん、鉄腕アトムも。鉄腕アトム
ですね。
はい。で、他にも、もうこの時も手塚プロダクション、虫プロダクションすごくてですね、1967年には悟空の大冒険。
それちょっと知らんな。
で、
悟空やから、孫悟空の。
孫悟空の、ちっちゃいお猿さんみたいなのが。
はい。それちょっと、覚えてないね。
大冒険。そして、同じ67年には、リボンの騎士。
ああ、それは女の子のあれやな。は
い、そうですね。
あまり知らんね。
っていう感じで作っていってて、で、虫プロダクションの作品がいっぱいかなと思ったら、東映の、
東映だ、チャンバラばっかりやったね、これ。
ですよね、そこがアニメに乗り出してきまして、60年代後半にはもうほとんど東映のアニメになってくるんですね。その中でですね、
東映映画がアニメをやってたの、
はい、そうなんですよ、
で
その中で日本で初めて女の子が主人公になった作品があるんですね。
それも
全部男の子なんですよ。鉄腕アトムだとか、鉄人28号、
鉄人28号、はい、をしてるから、
で、エイトマン
、
はい、あと私が知ってるのがお化けの Q 太郎、
これも有名になったかな、
はい、それまでは全部これ男の子主人公ですよね。
Q 太郎男か、
Q 太郎男の子、一応男の子です。僕って言ってたんで。でカラーになったジャングル大帝で、おそ松くん。
おそ、あ、ちょっと、それや、
おそ松くん、
そうや、
はい、
僕その頃おそ松くんがいつぐらいか、ちょっと。
おそ松くんが1966年ですね。
そやろ、はい、だから漫才やって、6年か4年ぐらいや。
はいはい。
ちょうど僕はおそ松くん。
はい。
おそ松くんから出てくるのあの、シェー、イヤミ
君。イヤミのシェー。
あれ、おそ松くんやったかな？
そうです、そうです。
ね？
はい。
それや。はい。それ、よう言われたんや。
似てるって。
あの、イヤミ。
イヤミに似てるって。なんか言われたら、あ、そうですね、と思って。
いや、おそ松くんともう一つなんか、あれ、赤塚不二夫？
そうです。
もう一つなんか作ってたい。あれは、なんか、あの、ハチマキさん。
あ、バカボン、天才バカボン、
ね。あ、それ。
はい。
そや、せやから、天才バカ、僕はボンやろ。
は、
あ、天才バカボンでボンがついとるし、
はい、
おそ松くんではシェー言ってちょっと果たしてやね。
はい。
これがまた面白い話あねで、シェーでね。
シェーでね。
おそ松くんね。
はい。
ほんで、昔、玉が、あの、一郎いうね、
はい。
まあ、コメディアンの人おったや、うんうんうん。ほんで、いろいろびっくりさすのあるやん。なんか、いろいろ仕掛けて。
はいはいはい。ね、
びっくりさす。
ドッキリの。
あ、ドッキリ、ドッキリ、はいはい。それをやったやん。
はい。
ね。あれ、どんなドッキリや言うたら、うん、熊のぬいぐるみ、成功なぬいぐるみをね、
はい
はいはい、来て、で、後ろからもうチャックでもう上まで
やられ
てるね。
はいはい
はい、ね、で、この、猟銃持って、
はい、
で、ハイキングで上がってくる人を撃って、脅かすというね、
はいはい、
ドッキリしたやん、
はい。
ね。で、バーンやって、どんどんどん撃てたら、
はい、
撃ったらもう、みんなそらもう仕掛けや。
はいはい、
ね、そんなもんエキストラや。みんな知ってんねんけども、はいうん、みんなわーっと配球で上がってきたら、どんどん撃ったらみんな、うわー逃げんねん。
逃げます。怖い怖い。
後ろかって弾が一番上がやね、はい、うわー持ってどんどん撃ってたら、
はい、
今度、猟銃会中か、
はいはいはい、
あの竜ね、みんな、ライフル持った、
はいはい、
それが5人ぐらいが上がってきたや。
そう、本物の猟友会の方
ですか。そうそう、猟友会まんまね。
はい、
お、クマだ撃てって、ね、まあ、空砲やけど、どんどんどん撃ってやね。
ほ、はいはい、
ら本人逃げて。
怖い怖い。
ほんとどんどんどん追いかけてくれが、ほんと音がどんどんするから、
はいはい、
だから本人はクマとちゃうと、
はいはい、
で、ルゴーもたってこんなもんチャック脱げば脱がれへんねや、
はい。
ほんでも人間やと言うのやね、はい、ほんともうクマやどんどん撃ってくるから、はいはい、ほんでもこれえらこっちゃ思って、ほんでもシェーいう格好したらして。
違うって。人間しかできへん。
クマやったらシェーなんかせえへんやろ。私は人間やで、シェー、はい、イェーとかやったらしいね。
はいはい、
それはいい。闇君の格好やって、そういうようなまあ話はちょっとあのよそよそして申し訳ないけどね。
いやいやいや、もうだからそれぐらい。
おそ松
君 とかも
天才バカボン。
はい。
もう僕は一番のあれやったかな。
天才バカボンはね、その10年後ぐらいの1971年ぐらいなんです
けど、ね。とりあえず漫才のあれやって名前ついとったんとね。
だけどそのね格好をすることであの人間って分からせるって言ったりだとか、あのみんながそれを見てたっていうことですよね。
そらそうや、そんだけ闇君ちゅうな。ね、知ってたよね。だからなんかあったらシェー言うて
くれ
なかった
も言って
たよ。
はい。
まあそういうことで。
まあそんなおそ松くんがあったりだとか。
その辺はもうカラーになってきてんだよね。
ね、おそ松くんは、まあ、カラーになってる時期ですね。
おうおうおうおう、
はい。未だにおそ松さんっていう大人になったおそ松くんたちの話をつい最近やったりしてすごい人気。まあ、今はもうやってないですけど。
はい。今いな、
すごいね、人気ですよ。
やっぱりハーハーコラペアと出しとる。
出ます、います、います。闇もいます。
あ、それが闇子やからね。は
い、そうですね。
お
で、そういう、まあまあ、そこまでは男の子が主人公のアニメがずっと来てるんですね。
そうそうそう、あ、男の子やね。
で、1966年の12月に、魔法使いサリー。
聞いたことがあるし。
これが始まるんですよ。
あ、サリーやったからね。
そうです。
まあ、そのもんやけど。
この魔法使いサリーが日本で初めての女の子を主演に置いたアニメ作品って言われるんですけども、
はい、
あの、女の子をメインターゲットにしてたんですが、
はい、
実は男の子もすごいあのバラエティに富んだ作品性から人気あったっていうことで、もう本当にたくさんの人が見てたんですね。
あ、そう、
はい、
男の子も見てたんかな。
見てたみたいです。
マ
ハリクマハリだって言ってね。
あのだいたいどんな物語やったの？魔法使い言うぐらいから。
そうです。
なんかいろいろこう魔法使って。
はい。
ちょっと
順番に行きますね。
はいはい。
まあ、その魔法使いサリーちゃんなんですけども、もともと、あの、リボンっていう雑誌。
あるあるある。
今も続いてるんですけども。
まだやってる。
そうなんですよ。
リボンともう一つなんか女性の。
仲良しかな？
仲良しかな？
はい。があるんですけども、このリボンで、魔法使いサニー。サリーじゃなくて魔法使いサニーっていうので連載開始してたんですよ。
やっぱり女の子一緒のやっぱり、
まあ、内容は同じなんですけど、
うん、
サニーで連載してたんですけど、うん、版権の問題だとか大人の事情で名前をちょっと変えて魔法使いサリー、
になった
わけ。はい、っていう形で放送開始しました。はい。
どんな話やなの。
魔法の国の女の子が人間界に来てこう交流をしていくっていう話なんですけども。
交流していく。ええねやろ。ええことすんのやろ。
そうそうです、そうです。
まあ、意地悪や悪いことしたら人気にならんわな。
はい。で、その魔法使いサリーちゃんで、この魔女っ子っていうのがすごい人気になったんですね。
魔女っ子。
魔女っ子。
あ、魔女っ子。
魔女の女の子なんで、魔女っ子。
あ、魔女の女の子。
はい。っていうのが人気になってきまして、うん、この後、東映の魔女っ子シリーズっていうのがどんどん続いていくんですよ。
え、映画で？
アニメで。
アニメで。
テレビ、30分のテレビアニメで、魔女っ子シリーズっていうのが続いていきまして、その中で、秘密のアッコちゃん。
ほうほうほう、これし、おう。
はい。で、魔女っ子メグちゃん。
おう。
と、あとはですね、魔法少女ララベルとかあんま知らないですかね。
知りまへん。
で、花の子ルンルンっていうのがあったりして、これ、再放送で私すごいよく見てた作品なんですけど。
それも女の子？
もう全部、女の子が主人公で、全部魔法を使う女の子の話なんですよ。
もうだいぶもう兄ちゃんになってきて、おっちゃんになってきてるから、その頃。で、ああ、そう。
はい。
ほんで、そのいうように、
はい。
アルプスハイジちゃうだいぶ後。
ハイジはもうちょっと後ですね。あれは全く魔法使わないです。
あれは使わないけど、ね。あれなんか覚えてるけどね。
はい。
ほんで、そう、メリーちゃんちゃうわ。
サリーちゃん。サリーちゃん。
メリーちゃんちゅうのはなかった？
メリーちゃんは聞いたことないですね。魔法のマコちゃんとか。
ほんでね、
はい。
これ女性のね、なんや、タケノコ族がなんやしやけど、そういうなんかもうね、いうのな、魔女ってよう言われてたよ。そういう、
タケノコ族。
いや、なんか女性の、
へぇ、
なんかこういうね、
はい。
もう見せるというか、
うんうん、
もういうようなね。
見た目がですか。
うん。で、悪いのなんか魔女とか言われてた。
へぇ、
そういうなんかこと、時もあったね。まあ、それはまあよろしいけども。
まあ、そういうなんかこう、魔女っ子がね、流行ったのがあって、そういうのに憧れる子が増えたんで、そこに派生していったのかもしれないですけども。
ああ、そう。
うん。
だから魔女やから、魔女から言うたら、はい、あ、悪魔の前から悪いことはせんの？
いや、ね、なんか魔女だけ聞くとどうしてもその悪いイメージが多いんですけど、この魔法使いサリーちゃんぐらいからもう本当にいいことをする
魔女。悪魔の前やないわけや。
もう本当に魔法を使う女の子っていうので憧れることが増えてきまして、
ほいほい、
でこの魔女っ子シリーズが続いていったんですけども、
はい、
元をたどっていけば、はい、アメリカ製作のコメディドラマの奥様は魔女。
あった、
はい、
これ知ってる。
これドラマ、アニメじゃなくてドラマなんですけども、
これよく見てたよ、うん、
この奥様は魔女が日本国内でヒットしたので、じゃあ東映が魔法使いを使ったアニメを作ろうかっていうので、魔女っ子シリーズ魔法使いサリーちゃんができたんですよ。
アメリカから来たよね。
そうなんです。
その時はまだアメリカが終わりに来とったやん。
はい。
この頃もこっちばっかりやろ。
そうですね。
日本ばっかりやろ、アニメは。アメリカもみんな見てんのちゃうの。
まあ、ジャパンのアニメがこう世界に行ってる方な、クールジャパンって言われてるぐらいなんで ね。
これが一番すごいらしいですな。
はい。
おう。
で、まあそこからずっと魔女っ子シリーズ続いていったんですけども、まあ、魔法に憧れがなくなってきたっていう、うん、昔と違った女の子が強くなってきたので、魔法の憧れがなくなったっていうことで、魔法、魔女っ子シリーズっていうのが1970年代、80年代頭ぐらいですね。
この間に、
はい、
まあ、女の子のそういうようなアニメばっかりやったけど、男の子はなかったの。
男の子の魔法ですか？平
行、いや、魔法やのって、
はい、
男のそういうアニメはなかったの。
あ、いっぱいありますよ。
いっぱいあったの。
この後はだから、今一部抜粋して、魔女っ子のお話だけ、してるんですけど、その後、どんどんサイボーグ009だとか、怪物くんだとか、ハクション大魔王だとか、男の子が活躍する作品とかもどんどん出てってます。
ああ、ようさんな。
はい。
お
なんで、はい。で、そろそろですね、ちょっとその魔法使いサリーちゃんの曲を聴いていきたいなと思います。
どんなやったかな。
はい。
なんかサリーっちゅうのは覚えてんねんけど
な。もうちょっと思い出してください。懐かしく。
はい、聴きましょう。
では聴いてみましょう。
てきた。ちょっとチャームな女の子、サリーサリー、不思議な力で街中に夢と話題を振りまくの。サリーサリー、魔法使いサリー、ほうきに乗ってやってきた。ちょっとお茶目なお姫様、サリーサリー、魔法の言葉を唱えると愛と希望が飛び出すの。サリーサリー、魔法使いサリやってきた。ちょっとお茶目なお姫様、サリーサリー、魔法の言葉を唱えると愛と希望が飛び出すの。サリーサリー、魔法使いサリーサリーサリーサリーサリーじゃー。
魔法使いサリーでした。
こんだけサリーサリー言ったらそりゃ覚えるわ。
この頃のアニメの、歌って、タイトルが曲に入ってることが多かったんですね。
ああ、そう。
はい。だけど、今のアニメはほとんどが、すごい今人気の歌手だとかグループとかが歌ってる歌が多いんで。
あんなそのタイトルはあんまり歌わない。
タイトル入ることが少なくなってきましたね。
じゃあそのままやったよね。
はい。
サリーってこれハモってんのなんかええがな。
サリーちゃんって最後言ってましたからね。
覚えやすいわ。
はい。
おそう。
はい。で、この魔法使いサリーちゃんの人気を受けまして、次に制作されましたのが、秘密のアッコちゃん。これが1969年ですね。
秘密のアッコちゃん。
秘密のアッコちゃん。テクマクマヤコン、テクマクマヤコンって、コンパクト。女の人が化粧をするときのコンパクトって。あるんですけど、それ鏡を見ながらそれを唱えると変身できるっていう。
あ、はい、なかなかそうだ、はい、聞きましたね、
はい、
あんまり見んかったね。男の子はもう男の子や
ろ。そう、まあ男の子、はい、でそのサリーちゃんか、秘密のアッコちゃんが、うん、サリーちゃんを上回ってすごい人気になったんですね。
おろおろおろ。
でそのコンパクトのテクマクマヤコン、テクマクマヤコンっていうコンパクトをじゃあ商品化しようかっていうのでスポンサーと、商品を
こう、ね、誰が考えたよ。また
スポンサーさんです。
え、
まあ、高田さんとかね、今で言うとそういうところがおもちゃとこうやり取りをするようになって、で、まあ、こう、アニメ関連の商品化をしていくことになって、今に至るんですけど、今、仮面ライダーだとか、ウルトラマンだとか、で、一旦この魔法少女が人気なくなって終わったんですけど、最近は、プリキュア。
え？
プリキュアっていう、もうすっごい子供に人気の魔法を使う、アニメがあるんですね。
今やってるの？
今もやってます、やってます。
テレビで。
いろいろシリーズが変わって、プリキュアシリーズっていうので出てるんですけど、このプリキュアとかも、アニメとおもちゃとセットになって、結構人気で出てる感じですね。
なんや、リカちゃん人形ちゅうの流行ったけどな。
リカちゃん全然関係ないです。
アニメないの？
リカちゃんはアニメっていうか、そのリカちゃんを動かした動画みたいな映像はあります。
あった？
うん、あります、あります。
なんかやっぱりそっか、きっかけか、あれ以来流行ったやろ、着せ替えできる。
そうですね、今でも結構人気で、やっぱり女の子見てたら着せ替え人形で大体みんな持ってますよね。
ああ、そう。
私も持ってました。
あれや、はい、そんな人気やったよね。
いろいろ着せ替えて遊んでました。 ましたね。
僕持ってたらもう乳がんハフになったらな、
そうですね。でも最近はあの人形で遊ばれる方とかも増えてきてるみたいで、あの収集される方がね、やっぱりいらっしゃるんでね、はい、そういうので、まあおもちゃとこのアニメーションがセットになって発売されるっていうのが、このサリーちゃんの時、秘密のアッコちゃんの時ぐらいから流行り出したっていう感じになってきましたね。はい。で、まあ昔のこの流れを組んで、今のアニメーションがやっぱりたくさん作られてまして、先ほど紹介したプリキュアだとか、
それがわからんねや。
もうちょっと YouTube で見てください。あとは、美少女戦士セーラームーン。
ああ、セーラームーン、これはやったかな。
聞いたことありますか？
詳しいは知らんけど。
これはまあまあ、つい、もう最近に近いアニメになってくるんですね。
刀パー抜いて、なんか、やってたんちゃうの？
刀抜かないですね。
剣士やろ？剣士やから。
美少女戦士、剣士じゃなくて、セーラー服を着た女の子が、まあ魔法、スティック。
あ、スティックかいな。
スティック使って、魔法を使って、こう、なんか。
みんな魔法使うんやな。
悪いものを倒していくっていう。はい。
みんな魔法やな。
で、あとは、まあ、深夜アニメなんですけど、魔法少女、マドカマギカ。
また魔法が出てきてるやん。
はい。だから、これもまた、その、昔の魔法少女を組んで、人気になってきて、魔法を使う女の子に憧れる子が、やっぱりまた出てきてるんですよね。
お
はい。
お
なんかもう、この時代があったからこそ、今のアニメが結構あるんだなっていうのがすごいありまして、
はい、
他にもですね、1960年代にしたアニメで今も続いてるのがゲゲゲの鬼太郎。1968年、
これはすごい、
はい、
当たりましたね。
で、続いてるわけではないですけど、怪物くんは、嵐の大野くんが主演して映画化されたりだとか、
はいはい、
で秘密のアッコちゃんも映画化されてます。
お、はい、
でサザエさん、1969年に始まったサザエさんも声優がガラッと変わってしまいましたが、50年以上続くアニメになってますし、
なあのサザエさんから長谷川真知子さん、多分僕らちっちゃい時から
も、はい、
もう何人か変わってんのやね。
そうですね。
今そんな名前出てけんのかな。
まちこさんですか。
いや、まちこさん作ってるの。わ、そんなの関係もないんかな。
そうですね。お弟子さんとかがどんどん作ってってるらしいですけども。
もうね。はい、あれ、長いね。
長いですね。50年以上続いております。50
年以上。
はい。
から
で、ハクション大魔王も、関ジャニ∞の村上くんが、主演して映画になってたりだとか、アタックナンバーワンも、上戸彩ちゃんがドラマでしてたりだとか。
アタックあれ何のスポーツやったか。
バレーボールです。
バレーやったな。
はい。なので、この頃のアニメーションが本当に、こう、軸になって。
一番のもう、盛り上がってた時やな。
そうですね。あと、この後の1970年代も、そういうアニメがどんどんあるんですけど、やっぱり、出始めの頃のパワーがね、やっぱり全然違うんですよね。
いや、そら、そうや。はい、もう今いろいろ遊ぶのはね、もういっぱいあるからね、
はい、
分散化しとるけど、
うんうん、
我らの頃、まあ、この時代っていうのはね、
はい、
ほんまにアニメかテレビか、
そう、
もうそれがもう一つやったからね。
ですよね。しかもその一番最初に説明したみたいに、一個のアニメ作るのにすっごい手間と時間がかかるっていう。
すごかったよね。
これって情熱がないと作れない。
毎週やろ。
そうです。
これは年とやってたと思うわ。
はい。でしかもこの1年間で48本ぐらいかな、アニメ放送されてるっていうことは、はい、もうすごいなんかもう作られてる量も増えてますし、で書く人もやっぱりもうね、
そうそう、
徹夜してでも上げていかんとダメっていうので、もう本当にこう力のあふれた作品が多いなっていう風に、
そうそうそう、
感じました。
ゲゲゲの鬼太郎の、はい、あの作家はすごい人やね。
そうですね。
名前
は、それもまた、ちょっと、また後日ですね。またこのシリーズ化してやらせていただきたいなと思いますので。
そうそう、ちょっとゲゲゲの鬼太郎のね、
はい、
あの作家の
大変な、ね、水木一郎さんとかね。
水木しげるさん。
はい、しげるさん。うん、ですね。またそれをちょっとずつね、お話ししていけたらなと思います。
はい、お願いいたします。
はい、じゃあまたこの機会をいただきますので、よろしくお願いいたします。
いや、みんなもその時のね、はい、またね、思い出ができましたね。
そうですね。よかったら皆さんなんかメッセージ、よろしくお願いいたします。
そうそうそうそう、はい、ありがとうございました。
また来週もお楽しみください。ありがとうございました。
お元気でー。